皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。台風20号がね、西日本にまた近づいてきていますので、十分にお気をつけていただきたいと思います。なかなかね、今年の夏はいろんなことがあってですね、自然災害なんですけども、いろんなイベントが中止になったりね、影響を受けたりしてるということなんですが、そういうね、温暖化と関連するところを改めてお伝えしていきたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日最初にご紹介するのはですね、東京に環境エネルギー政策研究所という NPO があるのですけれども、そこが発表した、公表したものによりますとですね、なんと四国電力で自然エネルギー 100% 超え、九州電力で太陽光発電が 80% 超え、速報ということにあるんですけども、この環境エネルギー政策研究所 ICEP というふうに、訳されますけども、ここの研究所がですね、一般送配電事業者から公開されている電力会社エリアごとの電力需給の実績データをもとにですね、自然エネルギーの普及状況を分析しているということなんですね。ですからなかなかこう一般の報道では、発表されなかったり取り扱われていないところもあるんですけども、この、分析によりますとですね、四国電力の自然エネルギー供給割合がピーク時、2018年5月20日10時から12時に電力需要に対して最大 100% 以上に達したと、1日平均でも 52% に達しているということなんですね。ですから、自然エネルギーが、本当にこうわずかなものであるとかね、なかなか頼りにならないとかいうようなお話も、以前はあったんですけども、なんと、2時間だけのことではあるんですけれども、電力需要の 100% を、自然エネルギーが、で発電しているということなんですね。やればできるんじゃないかなということが、あるんですね。ちょっとこう、報告を見てみますとですね、四国電力エリアの電力需要に対する自然エネルギーの割合が2018年度の第一四半期、4月から6月で平均 32% に達したということなんですね。四国電力はそんなにね、たくさんの、電気、関西地方と比べてね、いるわけではないんですけど、それでも、3ヶ月で 32% に達したということはかなりね、大きなことだというふうに思います。で、5月20日のピーク時、では最大 101.8%、10時から12時の2時間にわたって国内で初めて 100% を超えたと。で、変動する自然エネルギー、割合もピーク時には 79% に達しているということなんですね。で、四国電力エリア内ではすでに215万キロワットの太陽光発電設備が導入されているということなんですね。で、なんとピーク時には173万キロワットに達している。天気がね、良くて、それぞれの太陽光発電がかなり 100% に近い、形で発電をしているということで、173万キロワット。これは大きな原発のね、2基分にちょっと近いような値ということになりますね。で、この際四国電力は需給調整をするのですけども、会社間連携と揚水発電が主に用いられていると、火力発電の出力調整はあまり行われていないということなんですね。このあたりはいろいろテクニカルなことがあるんで、四国電力の方にまたお聞きしたいというと思うんですけれども、自然より100%の、時期がある。それから、こういうことをね、情報が開示されることによって、分かってくるわけなんですね。これは本当にこう、今までであれば地域独占の電力会社であればですね、こういうことがなかったんですけども、しっかりと今電力システムが、 こうシステムが改革されつつあってですね、こういうデータが、公開されることによっていろんなことが分かってくる。それがまたさらなる再生可能エネルギー、自然エネルギーの普及にね、つながっていく、どんなところが、課題なのかということも分かってくるということがあると思いますので、まあ、こういうね、いいニュースが、あるということなんですが、いつになったら関西電力エリアで自然エネルギー 100% の日が来ましたみたいなね、それ早くね来てほしいなという思いで、このニュースをお伝えしました。はい。で、今日もう一つお伝えしたいことはですね、京都市の温室効果ガスの排出量2016年度がね公表されました。まあもう2018年ですけれども、やはりこれちょっと集計に時間がどの、町でもねかかるということなんですが、京都市なんかは比較的早くこういうものも、集計をして、公表しているということなんですけども、2016年度の京都市から排出される温室効果ガスが約752万トンであったと。その前の年に比べて 6.2 万トン、0.8% 減少しましたよと。で、京都議定書の基準年1990年と比べても 30.9 万トン、3.9% の減少となったということなんですね。で、これはまあ、ずっと申し上げているところ、お伝えしているところなんですけども、原子力発電の、稼働停止でね、電源構成が変化を知り、電気の CO2 排出係数が悪化をするということは、まあ、あるわけなんですね。ですから、その CO2 の排出量が、それによって影響されて、エネルギー消費量はね、非常に、少なくなっているんですよね。1990年度以降で最も少なくなって、温室効果ガスの排出量も4年連続で減少しているということなんですね。で、まあ、そのあたりちょっとこう、見てみますとですね、実際に、排出された温室効果ガス768.9万トンあるんですけれども、京都市もですね、森林吸収のところがあって、それをまあ削減する 16.5 万トンを引いて 752.4 万トンが京都市から出た、排出量だよというふうに正式に、なっているということなんですね。で、この中でですね、まあ、京都市は、CO2 だけじゃなくてメタンとか一酸化二窒素、代替フロンなんかも、含めているというようなことがあったりですね、しっかりと、まあ、小さな、自治体だとなかなかここまで詳細に、公表されないところあるんですけども、しっかりとね、分析をして公表しているということなんですね。で、エネルギー消費量はね、本当にこう1990年度から 22.1% 減っているということなんですね。だから、8割程度も皆さんの努力によってエネルギー消費量が減って、8割程度まで減ってきているということになりますね。で、ちょっと部門別の分析もありまして、温室効果ガスの排出量を大きく分けると、産業部門、運輸部門、家庭部門、業務部門というような分け方があります。で、産業部門がですね、やはり1990年から比べたら 63.7% 減ってるんですね。当然、まあ、これ、その省エネの努力もあるんですけども、こちらの方はやはりね、産業、工場が、入ってきたり出たりとか、いろんな、そういう要因もあります。不況、不況じゃない、反対のね、状況もあったりするんですけども。で、今回の主な増減要因としましては、製品出荷額あたりのエネルギー消費量がなんと 50% 減っていると。1990年から比べてですね。それからエネルギー消費量に占める燃料油等の割合も、50% 近く 43.6 ポイント、減っているということなので、まあ、このあたりがね、重油だでを使ってたのがね、天然ガスに変わったり、いうようなことが大きな、産業部門での減った要因で、結構、減っていますよね。で、運輸部門もですね、なんと新車の販売平均燃費ね、これはまあ当然この最近燃費がいいよっていうことね、宣伝されている中で、1995年度にはリッターあたり 11.5 キロの新車が売れていたらしいんですけども、今はですね、リッターあたり 22.4 キロの、車が売れているということなんで、95% も改善しているということなんですね。 それからもう一つ公共交通の利用、ね、自動車分担率っていう、指標があるんですけれども、こちらも2000年度は 28.3% が、まあね、ある、基準での移動で、自動車を使ってたんですけれども、最近はですね 21.8% にまで下がっているということなんで、まあ、かなりね自動車の方も燃費が良くなる、そして公共交通が使われるということで、運輸部門も 25.3% 減らしていると。逆にその家庭部門と業務部門は増えてはいるんですけれども、やはり世帯数が増加をしている家庭部門ですね。1990年度は 55.2 万世帯だったのがなんと 71.2 万世帯ということなんで、これはまあ人口がそんなに増えているわけではないんですけども、やはり、まあ一人暮らしであったり、あるいは二人暮らしね、というようなことが増えて、世帯数が増加をしている。ところがですね、世帯あたりのエネルギー消費量は、減少 18%、ね、約2割ぐらい、減らしている。これはいろんな、ね、省エネの努力、あるいは省エネ製品の、普及なんかも、効いてきているんじゃないかなと思います。省エネ節電の定着ということでアンケートを、ね、している中で、日頃から省エネに取り組んでいる市民の割合2016年度は 74% ということなんで、まあまあこれアンケート調査なので実際にできているかどうかっていうのはわからないところあるんですけれども、まあそれぐらいの人たちね、7割以上の人たちが省エネに取り組んでるよということで、まあ回答してるっていうことがあります。で、業務部門がですね、やっぱりこう伸びが大きいんですね。6.5% 増えているということなんですが、これは店舗とか事務所なんかの床面積が増加、これなんと 38% も増えている。そしてまたね、この2016年度以降もホテルなんかが増えているので、このあたりね、どうなっていくのかっていうのがちょっと、心配になってくるところではあります。で、とはいえ、やはり床面積あたりのエネルギー消費量は減少していて、1990年と比べると 23% 減少をしていると。これもね、かなり大きな減少ということなんですけれども、これはやはり、それぞれ省エネ機器がね、普及したりですね、あるいは、まあ、皆さんの省エネのオフィスによる、オフィスでも、省エネの努力が進んでいるということだというふうに現れているのかなというふうに思います。で、2016年度、電気のね、CO2 排出係数が 0.501kg パーキロワットアワー。ね、1キロワットアワー、使えばですね、CO2 が、0.5、キロ。出るよということになってるんですね。これはまあまさに、石炭発電とか天然ガス発電がね、増えるということになって、こういう形になってる。関西電力だと非常にね、まあいい時では 0.3 とか、0.3 を切る時もあったんですけども、それからではまあ倍近く増えてる。これはまあ皆さんのね努力が、なかなかこうね、まあ、無になるって言ったらちょっと言い過ぎなんですけども、四国電力のように自然エネルギー 100% がずっと続けばこちらがゼロになるということなんで、そういう方法を目指してね、いきたいということで、まあ、今日ね、京都市の排出量の報告をさせていただきたいというふうに思います。ということで、台風には皆さんくれぐれも気をつけてください。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。